西南プレゼンツオールラグビー発信番組サクラソウル。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りします。今ここから西南プレゼンツオールラグビー発信番組サクラソウル、ナビゲーターの柳沢富士子です。今週はラグビーマガジン編集長直江光信さんにパシフィックネーションズカッププール戦を振り返ってお話を伺います。直江さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
男子15人制日本代表新生エディージャパン、6月7月のテストマッチ3連敗から迎えたパシフィックネーションズカップです。8月26日カナダ戦、9月7日はアメリカ戦、2試合ともに勝利しまして、15日準決勝サモア戦に挑みます。直江編集長、この2試合振り返ってみましょう、はい、どんな試合でしたか？
カナダ戦は序盤非常にいい立ち上がりで、一時38対0までいったんですね、うん、本当にそこまではもう間違いなく今季ベストと言えるパフォーマンスだったんですけれども、ちょっと飛ばしすぎたっていうのもあって、そこから失速してしまって、最終的にこう28点取られたっていうのは反省材料でしたね、うん、こう勝ったけどすっきりしなかったっていうようなゲームでしたね。
アメリカ戦は41対24ということで、これはリードを許さなかったんですよね。
そうですね、この試合も終始先行して勝ち切った試合ですけど、内容がちょっとカナダ戦より良くなった部分があって、
はい、
この日すごく暑かったんですよね。それもあってこう割とキックを使ってペースをうまく配分しながら戦えたことで、うん、後半の20分の試合運びは、これ選手も言ってたんですけど、今までで多分一番良かったと、
うん、
そういう意味で非常に成長が見られたゲームだったと思いますね。
もうまさにカナダ戦の走りすぎたっていうところを挽回した感じになるんでしょうかね、
うん、そうなんですよね。今の日本代表超速ラグビーといって早く動くラグビーをやってるんですけど、どうしてもこうそれだと消耗が大きいですし、トップスピードのまま80分間戦い続けるって不可能なんですよね。でどこでこうペースを上げてどこで落とすかっていうところが大事になるんですけど、そういうところでこうこれはまあ本当に経験が大きくて、やっぱり試合を重ねるごとに良くなってきたなっていう印象は受けますね。
このパシフィックネーションズカップなんですが、今回カナダ、アメリカと同じプールで、日本は1位通過ということになりましたけれども、うん、このパシフィックネーションズカップっていうのはそもそもどういう大会になるんですか？
そうですね、環太平洋の国々でプール B がその参加国なんですけど、プール A がフィジー、トンガ、サモアですね、
うん、
いわゆる南太平洋のアイランダって言われる国々なんですけれども、そこがそれぞれプール戦を戦って、最終的にそれぞれのトップ4と5位決定戦ですね、準決勝と5位決定戦に分かれて最終順位を決定するっていう大会ですね。例えば春やったイングランドとかですね、イタリアとかに比べると世界ランク的にもちょっと下の相手ではあるんですけど、言っても日本14位で、フィジー、サモアなんかはもう本当にちょうど倒しがいがある、これぐらいの相手としっかり戦って勝っていくっていうことが大事な大会だと思いますね。特に今の日本代表若いチームなので、
はい、
本当にいい機会だと思いますね。早く仕掛けるっていうラグビーをずっとやってきたんですけど、最初は本当にただエディさん、エディ・ジョーンズヘッドコーチの言ってることを一生懸命やろうっていうところだったのが、だんだんこうそれが行われてきて、80分間を通したゲームメイクの中で超速ラグビーというスローガンを遂行するかというところは非常に良くなってきたと思いますね。選手たちも本当1試合ごとにこうだんだんこういうことだっていうのが分かってきたっていうのは選手自身も言ってますし、エディさんももう時間がかかるっていうのも最初から言ってましたので、27年に向けてちゃんとした方向に向かっているっていう手応えをつかめているのが大事だと思います。
カナダ戦もアメリカ戦もキーマンはどの選手だったというふうに思いますか？
マンオブザマッチですね、今選ばれましたけど、ディラン・ライリーの活躍がもうやっぱりこのレベルになると別格だなっていうぐらいすごかったですね、一人で局面を変えてしまうというか、そういう力がある選手でしたね。あとはフォワードで言うとやっぱりワーナー・ディアンズが22歳ですけど、頼もしいなっていう感じでしたね。
あとは原田選手も、
そうですね、原田は夏の5連戦、6月月の5連戦は全部先発で出たんですけど、今回の PNC では後ろから初めて後半から出て、最初のカナダ戦は多分初めて後ろから出たので、本人もこう戸惑いがあったと思うんですね。でこれはやっぱり後半から途中から出てくるって難しさがあって、先発 務めた坂手選手もそれは言ってたんですね。やっぱ難しさはある。でそういう経験をしたことでアメリカ戦は少し良くなったなっていう感覚はありましたね。
まあ、その経験とともにやはり力もついてきて
ですね。これはスクラムハーフの藤原忍も言ってましたけど、やっぱ慣れって大きいですっていうことは言ってましたね。最初に戦ったイングランド戦に比べて本当に周りを見る余裕が自分の中でできてきたっていうのは言ってましたし、それはもう本当みんなが感じてるところだと思いますね。
さあ9月15日はプール A2 位のサモアと準決勝で戦います。ここに向けての強化ポイントどの辺になるんでしょうか。
もう1週間でこう何か大きく変えるっていうのはできないと思いますの で、うん、でまあサモアもアメリカがさらにフィジカルが強くなったような感じですね。でもうちょっとラグビー自体も柔軟性があるというか、いろんなトライの取り方をできるチームなので、本当にいいチャレンジになると思いますね。まずはこうフィジカル、体をぶつけるところでしっかり対抗する。
そうですね、体大きいですからね。
はい、そうですね。2023年のワールドカップの時は確かにフォワードの平均が120超えてたんですよね。世界的に見てもめったにないぐらいの大きさ、重さで言えばそれぐらいのフォワードなので、
はい、
平均8年平均で120超えるぐらいなので相当大きいですね。
そこに挑んでいけるか。
そうですね、まあ、もう超速はまさにそういう大きい相手に対して自分たちが早く動くことで体格差、重さの差を覆すっていうラグビーなので、そういう意味では本当にいい試金石になるのではないかなと思ってます。
はい、見応えのある試合になると思いますね。皆さんもぜひジャパンへの応援よろしくお願いします。そして最新号ラグビーマガジン10月号現在発売中でございますね。こちらどんな内容になってるでしょうか。
表紙が原田守と長田智樹、本当に次世代の日本代表のリーダー候補の2人ですね。同級生で高校時代から仲のいい2人の対談ということで、私もインタビューさせていただいて非常に面白い話でしたし、試合見てるだけで分かんないようなところがいろいろ出てくるインタビューになったので、はい、ぜひ読んでいただきたいなと思います。
そうですね、本当に細かい取材ですし、原田守選手、長田智樹選手の表紙がババーンと目に入ってきますので、ぜひ皆さんねお近くの書店ウェブショップでお買い求めください。そして定期購読もおすすめしますよ。今週はラグビーマガジン編集長直江光信さんに男子15人制日本代表パシフィックネーションズカップを振り返りお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
西南プレゼンツオールラグビー発信番組サクラソウル、この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りしました。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
だけど今や世界が舞台となった。
一人じゃないあなたと輝き桜草。
リサイクルモア、ウィーキャン。西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。